皆さんおはようございます。はい、こちらのセッションに来ていただいてありがとうございます。誰も来ないんじゃないかと思ってちょっと心配はしていたんですけども、はい、今日はですねコンテナのお話をさせていただきたいと思います。主にですね、Azure Stack、Windows Server、そして Azure 3つのプラットフォームを使った場合の使い分けの仕方とかですね、実際に今 Windows Server でどういう状況でコンテナが、インプリメントされているかというお話とかをですね、まとめてお話ししたいと思います。この中ですでにコンテナをお使いになっているお客様ってどのくらいいらっしゃいますか？ Windows サーバーで Windows コンテナを使っている方ってどのくらいいらっしゃいます？主にリラックスと思ってよろしいですか？じゃあリラックスのコンテナを使っている方、すごいですね。はい、実はですね、私もマイクロソフトに入る前はですね、ソラリスのエンジニアで、2000年代からですね、チェンジモードでいろいろ使っていたという経験があります。今日はですね、結構マイクロソフトオンリーという世界ではなくて、もう少し OSS 寄りの考え方もいくつかお話ししたいと思います。では早速始めましょう。今日のですね、セッションの目的なんですけども、マルチクラウド上での開発環境を作るということで、今日皆さんですね、お家に帰ったり会社に帰った後に、実際に Azure 上で簡単に環境を作れるという情報をですね、ご提供したいと思います。ちなみにこの中で MSD のサブスクリプションを持っている方ってどのくらいいらっしゃいます？わかりました。MSDN のサブスクリプションの範囲内で作れる環境というのをちょっとお話ししたいと思います。次がですね、もし MSDN なかったら、書いたら慌てて購入いただけると嬉しいです。はい。次はですね、コンテナの運用を効率化するクラウドのデザインですね。いくつかですね、クラウドの閉じた世界のお話をしたいと思います。でそれとですね、ビルドの前後であったですね、コンテナ周りのお話を少し追加でしていきますので、これをしているとマイクロソフトの最新情報が知っているというような感じにしたいと思います。ちなみにというかですね、実はですね、マイクロソフトの Windows 上の Linux のコンテナに関しても、実は Linux の利用の方がですね、実は大きく進んでいます。ではですね、今日の皆さんのお約束です。Azure にコンテナ運用環境を30分で構築できる情報をお伝えしたいと思います。さて、なぜコンテナ、なんで Y なんでしょうということなんですけども、私ですね、大体ですね、人生というかですね、今の生活の 50% が海外で、お客様の支援をさせていただいています。で今ですね、海外ではものすごくコンテナが使われています。使い始めているって言った方が正しいですね。この理由なんですけども、海外の中でオンプレミスとクラウドの大体の利用比率よりも、IaaS、PaaS、SaaS を使っている比率で考えると、大体ですね、平均的なお客様で 50%、55% から 65% の間が実は、IaaS を使っています。で、IaaS のアプリケーションをこれだけ塩漬けしたいとか、長く使いたいというお客様で、どうやったら長く使えるんだろう、ただ効率化したいという中では、実はコンテナ化がですね、一つの回答となっています。で今日はですね、そういうお客様のちょっとニーズもちょっと散りばめながらお話したいと思います。さて、おさらい編なんですけども、もう皆さん、もうここにいる方はもう耳たこだと思いますけども、仮想マシーンと、コンテナの違いを一回だけおさらいします。なぜこれをおさらいするかというとですね、実はこの後に出てくるハイパー V コンテナのお話があります。でハイパー V コンテナっていうのはですね、ちょっと昔のコンテナと違います。でそのコンテナとの違いのコントラストをよく理解いただくために、このような情報を作ります。まず皆さんご存知ですよね。ハイパーバイザーの上に仮想マシンがある、ハイパー V か VMware みたいなものの上に。でそれに対してコンテナというのはカーネルをみんなでですね、利用しながらアプリケーションだけがアイソレーションされて使われる状態ですね。ということで Windows サーバーコンテナみたいなものがあります。でこれはですね、Windows サーバーコンテナと呼んでますけども、実際に Windows コンテナと呼んでも問題はないです。さて、仮想マシンに対してだと、やはりですね、フットプリントが随分ちっちゃくなるということが大きくて、いわゆるシステムの密度が上がるということがいいんですけども、この中にですね、ハイパー V コンテナというのが新しく出てきます。これ2016の Windows サーバーから入ってきた新機能です。でこの中には、実は Windows の OS のカーネルがさらにハイパー V コンテナの中にくるんと入っています。この入っている理由なんですけども、いくつかの理由があります。まずセキュリティ要件的に通信をアイソレーションしたいとか、 Windows サーバーの機能を使って独立性をもうちょっと維持したいコンテナを作りたいということがニーズとしてあります。コンテナ自体はメモリーとか CPU とかのアイソレーションできるんですけども、さてここでできる一番の アイソレーションは実はですね IOPS なんです。ハイパー2016のハイパーコンバージョンの環境を使うとですね、ここの Windows サーバーのカーネルが動いて、ここと下にあるディスクとの IOPS をここで制限できることができます。したがって CPU を食いすぎる、メモリを食いすぎるだけじゃなくて IOPS を食いすぎるものですね。でコンテナで最近ちょっとトレンドとして出てきているのが SQL とかですね DB のコンテナです。ここに対して IOPS をかけられるようなというのはものすごく大きな利点です。ということでですね、 Windows サーバーコンテナの中には、実はコンテナの中に、OS が入った状態のコンテナという、ハイパー V コンテナというのがもう一つあります。ということでですね、仮想マシンに入っているようなコンテナですね、それと通常のコンテナがあります。実際にこのシステム構成なんですけども、共存ができます。したがって Windows サーバーの中にこのように VM とコンテナが混在することができます。これですね、皆さんですね、すぐ試したいという方は今すぐですね Azure に行っていただいて、 Windows サーバー2016 with containers っていう SKU があります。これをブートアップすると、これが使える状態で立ち上がっています。ハイパー V コンテナも立ち上がります。もしすでに、検証環境があって、Windows サーバーをこの環境を作りたいというときはですね、後で今日のプレゼンは公開しますので、後でぜひ使ってください。Enable で、Windows Feature Option で、ハイパー V と Microsoft Hyper-V とコンテナーズを両方とも立ち上げていただくと、この環境が作れます。Azure に関してですね、これ、ハイパーバイザーの上に、ハイパー V コンテナを作っていて、ハイパーバイザー化しているので、ネセット VM というふうに思われる方もいらっしゃるんですけども、これですね、特殊な設定しなくても使うことができます。これですね、結構ブレイクスルーな機能です。さて、ビルドでですね、ちょっと新しい、情報を最近公開させていただきました。これちょっと古いですけども、バッシュオンウィンドウズって言って、バッシュがですね、Windows 10の上で動きます。でこの機能なんですけども、新しい機能としてちょっとですねポイントなんですけども、 Windows サーバーにもこれを持ってきます。でですね、非常に、ややこしくて申し訳ないんですけども、 Windows サーバーではバッシュオン Windows じゃなくて Windows Subsystem for Linux っていう名前になります。個人的に思います、逆ですよね、 Linux on Windows ですよね。これネーミングセンス、ちょっと疑うことがあるんですけども、今度開発に行った時若干文句を言いたいと思います。で、またマイクロソフトの難解な3文字でやって WSL WSL って言うんですけども、もう全く分かんないです私。なので、Windows Subsystem for Linux が動くとですね、今度は Windows カーネルの中に Linux カーネルが動きます。でネイティブで Linux のコンテナが動くようになります。そうすると Windows OS だけでバーって作ってコンテナをどんどん乗っけていくということができます。ちなみにこの Linux カーネルはめちゃくちゃちっちゃいです。何メガって直接言うとなんか怒られそうなんであんま言えないんですけども、複数のディストリビューションを Windows に乗っけてもへっちゃらなぐらいのサイズです。したがって夢は広がりますよね。複数のディストリビューション、 Linux ディストリビューションが一つの OS で動く可能性があるということで、ちょっと楽しみに私はしています。今日ですね、この構成が、今、これはですね、アベイラブルではないんですけども、皆さんにご提供できると、根本的に、コンテナを動かすクラスタリング設計が変わります。これぜひですね、覚えていただきたいと思います。で、これを昨日ですね、参加者のパーティーで、ある方にお話したら、信じられないって言われたんですね。でも言ってますよね、マイクロソフト。一応ですね、社長も挙げてですね、マイクロソフトラブリラックスって言ってるんで、ちょっと最近これを現実のものにしていきたいと思います。さて、さっきお話ししましたね、Enable Windows Option Feature Online、Feature Name Containers All で Enable されて、この後に Hyper-V ですね、マイクロソフト Hyper-V も Enable してください。この2つがないと、今言った機能が全部大きく使えなくなってしまいますのでご注意ください。さて次ですね、OS の選択になります。さっき言ったハイパー V コンテナを使うときに、実は言うと OS を使った方が、いろんなことができます。ただですね、コンテナってライトウェイトでデンシティが高い、つまり密度が高いものなんで、あんまりですね、Windows サーバーをガンガン使っていくと良くないなということで、 新しくリリースしたものでナノサーバーというのがあります。ちなみにこの中でナノサーバー使っている方、寂しいですね。じゃあ今日帰ったらこれ宿題2つ目で作っていただけますか。はい、使っていただいたって言っていただくとですね、漏れなく私がなんか新しい情報を直接なんか送るようにしています。メールでいただけると嬉しいです。さて、軽量の OS なんですけども、ナノサーバーって大体どのくらいのサイズなんでしょう。フル GUI と1回GUI を抜いた、サーバーコアがあってナノサーバーがあります。この中でナノサーバーのサイズがどのくらいかってイメージできる人いらっしゃいますかね。350メガ以下ぐらいです。で、正直に言ってまだ大きいと思います。これをさらにちっちゃくする予定です。さて、ナノサーバーの素晴らしいことは何でしょうというとですね、Node.js プラス Windows サーバーのコア、Windows サーバーコアを動かしたときって、Windows サーバーコンテナで上げたときに立ち上げ時間がだいたい1秒で、Hyper-V コンテナにしたときは 3.3 秒です。ただですね、仮想マシンで動かしたときに数分かかってしまうんですね。やっぱりヘトロな環境でやったときに、ちょっとこれだと心もとないなということで、ナノサーバーに変えるとですね、このぐらいの速さです。Windows サーバーコンテナは600ミリ秒で動きます。Hyper-V コンテナは 1.75 秒で、仮想マシンは3秒以内に立ち上がります。これやるとですね、根本的に運用が変わります。今まで冗長構成した時のホットスタンバイというものがなくなって、全部コールドスタンバイでできるようになります。皆さん、コールドスタンバイになると何が嬉しいんでしょう。Azure の月額費用が下がるんです。営業に言うとものすごく怒られるんですけども、ものすごく下がります。なぜかというとですね、掴んでいる、Azure の VM のインスタンスのリソースを全部開放できるんで、その間課金されませんということです。さらにですね、コンテナです。コンテナなんですよ。ディスクを食いません。したがって、ずっと重量課金している金額も下がります。ということで皆さん、私が言ってること分かりますよね。Azure Motor を使ってくださいということなんです。VM を増やしてくださいということです。はい。ということで、ナノサーバーをわざわざ立ち上げるときなんですけども、これ若干ですね、私から皆さんにお願いしたいことがあります。2016 Windows サーバーのインストールメディアに入っているナノサーバーは、ちょっとよろしくないです。なぜでしょう。日本語なんですよ。日本語環境がうまくいかなくて、ちょっと立ち上げになんかうまくいかなかったりするときがあるそうです。ということで、皆さんですね、ナノサーバーを使うときは迷わず、ドッカーハブに行って、プルしてください。もうこれが一番です。マイクロソフトからダウンロードしてくださいって言いたいところなんですけども、実はです、私のチームも今開発やってる時に全部ドッカー GitHub 使ってます。もうこっちの方が圧倒的に利便性が高いです。で、今日ですね、構成するシステムに関しても実用とドッカーハブの話を結構します。ドッカーハブを使った話とか GitHub を使った話っていうのが結構あります。ちなみにですね、Docker Hub の中には、ナノサーバーの上にさらに IIS が乗った、コンテナもあったりとか、検証するときには、ここから引っ張ってくるのが一番いいです。早いです。またですね、GitHub の中にもう一つ皆さんの中で見ていただきたいものが、コンテナ環境を作るための ARM テンプレートがあります。今日お話しする構成の ARM テンプレートも実は上がっています。さて、さらに嬉しい話。ナノサーバーが今これ見れますよね、376メガです、我々ちょっとですね、野心的な目標を立てました。ドットネット向けの、最適化コンテナを作ろうと思っています。なんとサイズを 50% 削減するのが目標です。当社費 50% なんで、ひょっとしたらちょっと違うかもしれないですけども、頑張っております。さて、次ですね、Windows サーバーの2016のこの機能ですね、今日ちょっとお話ししたいくつかの機能、ナノサーバーの機能とか早く触りたいという方はどのくらいいらっしゃいます？ちょっと使う気になったという方。ほとんどいない。ということで、そういう方々のためにですね、これもビルドで発表したんですけど、インサイダープログラム、今まで Windows 10とかだ、Windows 10モバイルだったんですけども、Windows、insiderwindows.com の中に Windows サーバーが仲間に無事しました。したがって、皆さんの方に新しくビッツがどんどん届くので、今日言った話が新しく提供されるようになります。じゃあちょっとですね、これからコンテナを組み上げる話をしたいと思います。もうこれももう知ってる話なので、Docker ファイルの中の、Docker ビルドで Docker ファイルを作るって話なんですけども、 例えば Windows サーバーと IIS を立ち上げてウェブサイトを作りますというものなんですけども、こういうですね、Docker ビルドの情報ですね、Docker ファイルに関しても GitHub に上がっているので、わざわざ作るということはあまりしない方がよろしいかと思います。コンテナに関しての一つの利点は、とにかく再利用を多くの人でしていくというのが目的なので、こちらを大いに使っていただきたいと思います。さて、わざわざですね、この画面を出した理由なんですけれども、もうちょっと先に話が続いていきます。Docker Compose を使って、今度はですね、サービス構成をしたときに、複数のコンテナを使ってシステム、サービスを設計するんですけども、このサービスを設計するときに大問題が一つありました。さっき言った画面ありましたよね。これ、IIS を作ってウェブサイトやったときに、ウェブサイトの中にあるコンテンツのデータって皆さんどうしちゃってました？これ Linux でも一緒、Linux コンテナでも一緒だったと思うんですけども、ローカルのコンテナが動いているサーバーのディスクにマウントしてそのコンテンツを見たりとかコピーしたりとかしてたと思うんです。で、これをやるよりももうちょっと効率的な話が出てきます。これですね、あるプロバイダー様で、かなり欲しかった、切望された機能なんですけども、なんとですね、この絵でもうちょっと若干言っちゃったんですけども、Docker の動いてるコンテナからネットワークアタッチストレージをサポートするようになります。これもビルドで発表させていただいた機能です。こうすれば、例えばクラスターを作ってコンテナがブワーって増えたときに、コンテナのディスクをいちいちどっかのローカルディスクで考えるんじゃなくて、みんなターゲットディスクをネットワーク越しの一箇所にすれば、コンテンツが全部そこにフィードされる、あるいはですね、フィードもしなくてライトウェイトのままでコンテンツを使ってウェブサービスを大きく展開するということができるようになります。結構ですね、この機能は切望された機能なので、まあ、私もできて嬉しいと思います。さて、ここからですね、少し、マイクロソフトの世界に入っていきます。ライフサイクルマネジメントですね、ここからがですね、その30分でできるよという話のスタートラインになります。さて、ライフサイクルなんですけども、 CICD の世界を考えたときに、この絵がちょっとマイクロソフトライクな絵を作りました。で、Docker を使っの環境で作るときに、ビジュアルスタジオを使います。で、ビジュアルスタジオを使ってこちらで開発をします。 Docker ツールも全部あってビルドができて、ここの環境でコンテナを全部作ることができます。ただですね、目的はそこではないです。あくまでも、ビジュアルスタジオではアプリケーションのコーディングだけをメインにしていきます。で、これが終わったらアプリケーションリポジトリに GitHub に上げます。で、 GitHub に上がるとですね、 Webhook でビジュアルスタジオチームサービスというものがあって、これが Webhook のものが、実際にこのアプリケーションを引っ張ってきて、この中でビルドをします。で、ビルドが終わって必要な Docker イメージが全部できたら、次の段階です。次もビジュアルスタジオですね、導入のところ、ビジュアルスタジオチームサービスの方で、今度は Docker Compose を作りのコンポーズでですね、コンポーズファイルを作ります。で、このコンポーズファイルを今度は実行するんですけども、この実行する環境が、Azure あるいは Azure Stack、 Windows サーバー上で動いている、クラスターになります。で、このクラスターの中に Linux のエージェントを入れていただいて、このエージェントがそのコンポーズをデプロイ使ってデプロイをします。で、その後に監視っていうサービスがあるんですけど、今日ですね、ちょっと目玉の一つの機能として OMS っていう製品を使って監視をします。で、この時にですね、使うレポジトリが実は GitHub ではなくて、プライベートレポジトリを Azure 上で作りますということでですね、最初の GitHub からは完全にマイクロソフトの世界で作れるということを、今日はですね、環境的にですね、ご覧いただこうと思っています。さて、少しですね、ビジュアルスタジオチームサービスというものなんですけども、これを使ったことがある方ってどのくらいいます？ありがとうございます。使ってますね。じゃあ皆さんもうご存知ですね、ここら辺の開発ツールにもですね、大きく発表させていただいているので、皆さんご存知と思います。さて、ビジュアルスタジオチームサービスの中でまず最初にやっていただやることがですね、ここですね、ここの中で設定の中でサービスというのがつながって GitHub と Docker レジストリーと SSH があります。で、ここなんですけども、 Docker レジストリーと GitHub と SSH を使っただけで、Docker Azure コンテナレジストリの接続の機能も追加することができます。これですね、私もね、最初迷ったんですけども、あれ Azure コンテナレジストリがないぞって意味 なかったんですけども、それは特に設定する必要はないですと。でこれが設定されて終わるとですね、今度に、今度は Linux のイメージを作るビルドのところですね、GitHub から取ってきなさいよっていうことをします。で今度はビルドしたものをどこにアップロードするかというとコンテナレジストリになります。 Azure のコンテナレジストリに関してはここですね、AzureCR.io ですね、ここの、URI がそれになります。ちなみに Azure コンテナレジストリを作ったことのある人、おありがとうございます、少ないですね。Azure コンテナレジストリはですね、かなり簡単です。簡単すぎてちょっと驚くんですけども、Docker のですね、トラスティドレジストリ作るよりも相当楽です。はい。ちょっと見てみましょうか。作るときなんですけど、新規で、レジス、あ、サービスにしてる人に。はい、でですね、ここで普通ですね、レジストリー、はい、これで Azure コンテナレジストリーがこう出てきましたね、これ。でこれを選んでいただきます。ちなみにですね、Azure コンテナレジストリー何が素晴らしいかというと課金です。使ったディスクの分だけブロブストレージのディスクの課金ぐらいしか取られないので安いです。多分ですね、どっかあの普通のレジストリーを借りて買うよりもサービスは安いので使ってください。ではここでですね、 BGC、 CR で作って、これ同じもの使っちゃいましょう、はい、でここでですね、ストレージアカウントはこれ既存のものでもいいですし新しいものでもいいですと。でこれを作っていただいて、これで作成というとできちゃいます。これでおしまい。これでもうレジストリーがアップします。でこの時なんですけども、Azure のコンテナレジストリーは認証が必要になります。したがって認証をオンオフにすることによって Docker コマンドで、使う時にどっちのレジストリーを使うかっていうのをちゃんとですね、こう選ぶことができます。したがって並列が可能なんですね。そこがですね、結構、このコンテナレジストリーの利点だったりします。ではですね、コンテナイメージを管理する話なんですけども、さっきお話しした通りですね、すいません慣れなくて、よし、はい、ここじゃない。 Azure のコンテナレジストリーに関しては先ほど言った通りですね、今言ったプライベートなものをですね、ちゃんとここで強固に持つということが大事になります。でここからですね、ビジュアルスタジオのチームサービスを使って検証するステージか、ステージ環境か本番環境かっていうのを全部出し入れを自動化でオートマイズすることができます。今ですね、お話ししたところもう一回少しおさらいしたいと思います。まずビジュアルスタジオでアプリケーションのコーディングをしました。コードが GitHub に上がりました。 Webhook を使って Visual Studio チームサービスがその情報を取ってビルドをします。でその後に、Continuous Deployment の機能がオンになって、それを Docker Compose のファイルを作って、今度はクラスター側の方の Linux エージェントがそれを見て実行してデプロイをするということになります。でこのレジストリーを使っていただくと、同じ環境が検証ステージと本番に順段階に流していくということもすることができます。いろんなタイプのレジストリーが存在していますけども、残念ながらですね、マイクロソフトの方では Azure コンテナレジストリーはオンプレミスでは現在はサポートしていません。今ですね、作ったレジストリーって将来的にどこに出てそうですかね。Azure スタックでも使えるようにしたいと思っています。したがってですね、今日 Azure で見せることも全部 Azure スタックでサポートしたいということを目標に設計をしています。ただそこがですね、Docker Trusted Registry の少しですね、代わりになる可能性があります。で、これを使っていただくと何がいいかというとですね、ハイブリッド環境で作ったときにユニバーサルに使うということもできるようになってきます。
さて、では実際に、今日の目玉ですね、実行環境の話をしたいと思います。実行環境に関してなんですけども、お客様の中でコンテナがどれだけ動いているかっていうお話をしたいと思います。私の知っているお客様でちょっとですね、すごいお客様がいらっしゃいます。コンテナが何台ぐらい動いてるんですかってこの間聞いたらですね、1万ぐらいかなって言ってました。で、1万以上から数えてないって言ったんです。プロバイダーさんですね。で、大変じゃないですかって、めちゃくちゃ大変ですって言ってました。なんでですかって、どこで何が置いてるかもう分かんなくなってきたって言ってます。ちなみにですね、1000以上のコンテナが今環境で動いてるって方どれくらいいらっしゃいます？いないんですがね、500 100 100以下の人。じゃあ今後ですね、増えていくっていう世界を話しましょう。ちょっとですね、この絵が象徴的なんですけども、今コンテナって多分このぐらいのフォークリフトで持ってくぐらいの数を考えて人間が把握してるんですよね。でもですね、近い将来イヤース環境が VM でもう手に負えなくなって、 VM の数が多くなって手に負えなくなったという、同じ状態のさらにかける30倍ぐらいになってくる労働が皆さんの周りに来る可能性があります。まあデベロップメントだったらフォークリフトですけども、オペレーションになってくるとですね、もうこの船の大きい規模になってくる可能性があります。ゾッとしますよね。なんでですね、でもデベロッパーはですね、もうどんどんどんどん新しいビルドを作ってきて持ってくるんですよね。負けてくださいと。で、捨てちゃダメですって言うんですよね。なんで今度はインフラの人がどうやってこれを対応していくかというのがものすごく大事です。ちなみに今私が言った悩みってよくあると思う、よくある話だと思う人どのくらいいます？いますよね。はい、でもしインフラ側の人だったらこれからレディになりましょう。デベロッパーの人はもうちょっとインフラの人に優しくなりましょう。はい、話したいと思います。さて、これからですね、ちょっとAzure Stack も含めた話なんですけども、 VM スケールセットという機能があります。これは自動的に仮想サーバーがこう同じイメージで増えていくという世界の話です。で、伸縮するサーバー群なんですけども、 VM スケールセットはAzure Stack のファーストリリースでもインプリメントされる予定の IaaS サービスになります。ですから IaaS と PaaS の合いの子のようなものですね。伸縮性が高くてロードに応じて増えていくというものです。増えたり減ったりするものなんですけども、ここでですね、 VM スケールセットの問題が一つあります。コンテナの世界はやはりですね、ロードするためにいろんなアプリケーションを状況に応じてそれぞれの別々の VM にこうやって分散したものを置きたいわけです。なんですけども VM スケールセットはこういうふうに分散するようなクラスタリングをもともと意識していません。したがってですね、どっか1台がお亡くなりになるとそこにあるアプリケーションとかコンテナのサービスが全部死んでしまいます。したがってですね、 VM スケールセットをコンテナ環境で使うというのは結構難易度が高いです。このニーズがですね、実は多くお客様からいただいています。これをですね、ちなみにオープンスタックで運用しているお客様がいらっしゃるんですけども、もう大変ということで、これをもうちょっと楽にする方法はないですかということで、出てきたのが Azure コンテナサービスです。これがですね、運用環境のスタックになります。ちなみに、ちなみにですね、皆さんお伺いしたいんですけども、 Azure コンテナサービス立ち上げたことがある方っていう方いらっしゃいます？5、6名いらっしゃいますね。結構言ってますね。はい、ゼロかなと思ってたんですけども。さて、 Azure コンテナサービスを理解する上で重要なのがどういうスタックで動いているかです。で、 Azure コンテナサービスは間違いなく Azure スタックにも入ってきますし、似たような機能が Windows サーバー2016でも提供できるようになるので、今からお話することは結構ユニバーサルな話だと思ってください。これがおそらく次のトレンドになります。で、Azure Stack はハイパーコンバージョンのハードウェアの上で動く、いわゆるリミテッドなハードウェアではありますけども、IA サーバーの上で、ディスクからネットワークから全部クラスタリングする技術です。で、Azure は MS のデータセンターで動いている技術になります。実際にですね、Windows サーバー2016でハイパーコンバージョンの環境を作ったことがある方ってどのくらいいらっしゃいます？いませんね。ハードウェアが結構限定されていてなかなか難しいんですけども、今日面白いお話を一つします。ハイパーコンバージョンの環境ってネステッド VM で作れるんですよ、 Azure 上で。それとですね、もう一つは Windows サーバー2012R2 がを触ったことある方どのくらいいらっしゃいます？ Windows サーバー2012R2 の上に Hyper-V で2016サーバーを構築して、その上にハイパーコンバージョン環境を S2D で作ることができます。ストーリージスペースダイレクトで。 これでですね、機能検証ほとんどできるので試してみてください。すごく面白いです。なので、Azure Stack がなくても Azure Stack の技術、Azure Stack って結構ハードウェアを要求するんですけども、今言った方法で結構ですね、疑似環境というのを作れるので試せます。ではですね、通常だと Azure、Azure Stack の上に Windows サーバーがあって、Linux があってコンテナが動くというのが通常の構成なんですけども、VM スケールセットをこの、VM の下に置きます。さっき言った伸縮性のある構成ですね。で、さらに、その時にクラスターでどこの VM を使うか、どの VM でどういうふうに動いているかっていうのをお互いの情報管理をするための、クラスタリングサービスをラッピングしています。したがってですね、Azure コンテナサービスというのは、コンテナですね、コンテナサービスで、例えば、Kubernetes とか、Docker Swarm とか、DCOS をセットにして、VM スケールセットのその伸縮のあるディス、サーバーをですね、自由自在に使えるための一つのワンセットだと思ってください。さらにですね、この中に組み上げられている構成としては Windows サーバーですね、と Linux のイメージになります。この両方のイメージに関しても選べるようになりました。昔設定したことのある方と Windows サーバー、ここのサーバーのイメージが Windows サーバー 2012R2 だったと思うんですけども、Windows サーバー 2016With Containers のイメージが指定できるようになりました。で、これを使うことによって仕組みができます。さて、この後ですね、オーケストレーターで自動展開ができるようになることになります。DCOS とですね、Kubernetes 両方とも使えます。そうするとですね、各地に分散されたサーバーがありますね。ここに関して VM スケールセットで、ここのサーバーの数が常に上限している状態です。にもかかわらず、状況に応じて、アプリケーションのコンテナを、再配置しています。これ Docker Compose に合わせて、さらに下の VM がどういうふうに動いているかというのを調整して自動的に置くので、ロードが増えてきたら VM スケールセットで VM が増えてきます。そうすると自動的にこの数が展開されていきます。なのでデプロイするコンテナの数が増えていくということなんですけども、これでスケーラビリティを設計する、増えていくということができます。これなんでこんなに嬉しいのかというとですね、皆さんもう IP アドレスの呪縛から解放されます。全部ですね、ラッパーで組んでいて、コンテナだけが増えていって、CPU リソースが増えていきます。さらにさっきお話しした、ストレージの話ありましたよね。ストレージがネットワークアタッチストレージになるので、この先にはですね、ディスクがどっか巨大な空間にこうボーンと置くっていうこともできるようになります。で、そのディスクをさらに、例えば Azure のバックアップとか ASR で設計、バックアップするという環境を作ることもできたりします。例えばですね、もっと楽に作りたいんだったら、場合によって SMB のファイルサーバーを Azure 上作って、SMB ファイルサービスをやるっていうことを作ることができます。若干ですね、スピードが遅いので今お勧めしませんけども、もうちょっと早くなったらかなり有用な構成になってくるかと思います。で、今言った私、お話はですね、今日皆さんが、会社に帰った後にあっという間に作れます。でですね、どのくらいあっという間に作れるかという、まだ作ったことがない人のために、ちょっとですね、作る順番をですね、ちょっとご覧いただこうかなと思います。はい。ということでですね、ちょっとですね、デモの方に切り替えたいと思います。はい。というわけで、再び、Azure の構成になりますね。まず新規作成で、ここで、Azure、よくですね、私ですね、間違えるのはですね、コンテナーズとコンテナ、両方間違える。コンテナサービスですね。レジストリーじゃなくてサービスの方ですね、選びます。で、Azure コンテナサービスを選んでいただいて、立ち上げるときにですね、重要なポイントがですね、認証のデータをですね、決めなきゃいけないことですね。これ若干ですね、Azure のキーボルトのサービスを使うとですね、そのキーが簡単に生成できますので、それをお使いいただくといいと思います。じゃあ、作成しますね。ここでですね、オーケストレーターをお選びいただけます。DCOS、Kubernetes か、Docker Swarm を選ぶことができます。これ、お好みのもので結構です。ということで、DCOS を選びましょうか。で、これで新規作成で、DCOS って明らかにもう使われている DCOS 使って、OK です。そうするとですね、今度、SSH のパブリックキーと、クレデンシャルのユーザー名と DNS とプリフィックスにします。これで後でですね、
この SSH キーを使って、実際にクラスターに入るのでここが必要になってきますと。これでですね、OK って作成するともう自動的に作られるということになります。今日ですね、実はこれ以外にもう一つお見せしたいデモがあるので、ちょっと一旦これはここで留めておきます。ちょっと時間がなくなっちゃうので、ね、もったいないんで、行きたいと思います。ではですね、次のお話をしたいと思います。コンテナサービスの中のですね、の中で最終的にですね、コンテナサービスの実態の正体をお話ししたいと思います。最後、あ、ですね、忘れてました。実際にですね、コンテナサービスというのは ARM テンプレートみたいなものです。さっき言った、アクセスと認証データですね、あの構成情報、オーケストレーター DCOS を使うか、Kubernetes を使うか Docker Swarm を使うか、それごとのオーケストレーターのイメージ情報、仮想ネットワーク、ロードバランサーの設計、さっき言った VM スケールセットの機能、 Windows サーバーのイメージ、どれを使うのか、これ場合によっては Linux でものイメージもなります。それと VM の構成情報ですね。どの VM、どの CPU を使うかっていうのと、最後に仮想ストレージ情報。これを全部作ってテンプレート化してデプロイをしているだけです。ちなみにですね、さっき言った構成情報が全部決まって、デプロイをするときにデプロイボタンの横に、編集っていうボタンみたいなボタンがあります。これを押すと ARM テンプレートをエクストラクトできて、もうちょっと細かく設計すること、設定することができます。で、VM の設定に関して、例えばもう最初から何か立ち上げたいとかですね、さらに追加したいっていうですね、ことがあれば、そこで追加することができます。この後ですね、追加したい情報が一つあるので、この ARM テンプレートを編集できるということを覚えておいてください。この後結構重要なお話が続きます。はい、ということでですね、次が Azure Stack の運用環境の中のもう一つの話、サービスファブリックです。さて、サービスファブリックを、でコンテナをデプロイしたことのある方ってどのくらいいらっしゃいます？お、さすがにゼロですね。これがですね、新世代のものです。サービスファブリックは、実はですね、Azure の中でも3年ぐらい前から動かしています。で、今後ですね、サービスファブリックは Azure だけじゃなくて Azure スタック、Windows サーバーにも載せてきます。これ何かというとですね、マイクロサービスの、プラット、レイヤーなんですけども、パーズの SQL サービスありますよね、Azure の。ずっとサービスファブリックで動いてるんです。で、マイクロサービスで動いていて、互いが状況を確認します。まあ、単純に言うと従来型だとサーバーの中にこうやって入れていくものなんですけども、コンテナ型のものに対してサービスファブリックが動くとですね、それぞれが有機的につながって挙動するというものになります。これですね、非常によくできていて、Azure の中で動かしたときに、自動的に FT と、フォルトドメインとアップグレードドメインを分散してくれます。何かというとですね、ペアになっているあるいはクラスターを組んだもの同士が Azure 上で同じデータセンターの中の例えば同じラックの同じ電源を利用しているものかをちゃんと自動的に分けたりします。またですね、Azure の中でアップデートが更新がかかったときに同じアップデートグループに入らないように、サーバーを自動配置したりしてくれます。これを使うとですね、アプリケーションが、マイクロサービスで分散して動いたときに、例えばサービスの停止とかですね、いろんなことに影響を受けづらくなってきます。ここはですね、マイクロソフトのオリジナル金星のところのいいところですね。で、Azure の、コンテナサービスっていうのじゃなくて、サービスファブリックなんですけども、これもですね、ちょっと作り方をちょっと若干お話ししたいと思います。これですね、新しいので、若干新しいのでですね、見てください。では行きましょう。じゃあ、サービスファブリッククラスターですね、これをお選びいただきます。そうするとですね、ここにですね、サービスファブリッククラスターというのがあります。これをお選びいただいて、こう作成をします。さて、ここでですね、新しい機能なんですね。これですね、選べなかったんですよ、昔。Windows Server 2012が、ここ。Windows Server 2016 with Containers が選べます。これでですね、デプロイが終わったら、もうすぐに VS から、Visual Studio から、ここに直接アプリケーションデプロイができるようになります。これがですね、ものすごく便利になりました。これなかった時どうしたかっていうとですね、一回テンプレート立ち上げて作って、ARM テンプレートを一回ダウンロードして、自分で編集したんですよ、デフォルト SKU を。
でもそれがもうしなくていいようになりました。でここでお選びいただいてやります。でここでですね、つらつらつらつら、ユーザー名パスワードの確認をして、設定をします。じゃあちょっと入れてみましょうか。私の ID です。ちなみに私の後でどっかに載せますけど、私のメールアド a.sasaki@microsoft.com です。何かご質問があったらここにメールいただいて、あとはですね、開発ともつながってるんで、何かご要望があれば Windows サーバー Azure に関しては何かいただければすごく嬉しいです。はい、じゃあパスワード、若干自信がないですね。はい、さてと、でサブスクリプション決まって、リソースグループ何しましょうか。まあ単純にサービスクラスターだけにしましょうか。あ、パスワードが違うって言ってる。はい、これどうでしょう。おお、来ましたね。はい、じゃあ OK で、あ、クラスター名が、完全なクラスター名がなかったですね。COESFC002、 はい、これで作れました。これでですね、自動的にクラスターを作っていくんですけども、ここでノードタイプとかですね、ありますけども、単純にこれプライマリーのサイズなんですけど、ここで VM スケールセットが出てきます。 VM の数がありますよね。なので、サービスファブリックも実を言うと VM スケールセットを使っています。でここで VM スケールセットを別途で設定するのではなくて、このサービスファブリッククラスターを作るタイミングの中で VM スケールセットの設定も自動で終わってしまって、同じリソースグループの中で管理できるようになります。こうするとですね、一気にですね、設定が早く終わります。ちなみになんですけど、皆さん設定するとき、検証するときは3にしてくださいね。3になるとこれ検証目的ですっていう設定になります。したがってコストが下がります。はい、で私もですね、内部で最近上司にですね、 Azure 使いすぎだぞと言われているんで、これ少なめにしたいと思います。さらにですね、ここでサイズを選ぶことができます。 VM スケールセット1個あたりのサイズですねを選びます。選択してこれで OK になって、ノードタイプ、あ、フロント、これで、ここでですね、セキュリティの設定があって、先ほど言った、すみません、こっちの方でしたね。Azure のキーボルトで、設定を入れていきます。で、ここで入れていただいたら、もう設定が終わります。ちなみにですね、もうできたものをご覧いただこうと思います。これ大体ですね、立ち上がるのに、後ろの VM が立ち上がるまでも含めて20分ぐらいです。先ほど言った Docker コント、レジストリー、あ、すみません、Azure コンテナレジストリーとサービスファブリックを立ち上げていただければ、ちゃんとですね、合計で30分で環境が立ち上がるということのからくりになります。で、Windows サーバーの中ではもうコンテナレディなものが出来上がるので、レディのイメージを使うので、そこの設計は一切いらなくなります。ではですね、ちょっとリソースグループを見てみましょうか。先に作ったものを見てみますね。この中で、リソースグループの中で DCCOESFC04 と言います。ちなみになんで04って番号が付いてるか分かりますか？作るのに3回失敗したんですね、僕ね、設定間違って。デモの目的を作る。よくある話です。なので、恥ずかしいんで番号を変えればよかったんですけども、ちょっと焦ってたので、こういうふうに作りました。でこうなるとですね、ここに、リソースグループの中にですね、クラスターがあるのと、ここにですね、フロントエンドって言ってるのが、これ何かというと、VM スケールセットです。で、この VM スケールセットの中に分散させるためのロードバランサーがあって、それぞれのストレージアカウントがある状態です。では、ちょっとここで見ていきましょう。クラスターを見ますね。サービスファブリッククラスターの中でエクスプローラーを立ち上げます。そうするとですね、ローカルのサインドを使ったんで、これ、危険ですって言われてるんですけど、これは無視して、はい。そうですね。ちょっとですね、若干ネットワーク遅いかな、大丈夫かな、ああ、いきそうですね。で、これがサービスファブリックエクスプローラーです。これで今、サービスファブリックがどうやって動いているかっていうのをずっと確認することができます。ダッシュボードいたのに今、ノードが3つ動いているので、そういうふうに見えるんですけども、ここに関してですね、例えばノード情報を見ていきましょうか。全部今 OK で動いていますけども、VM スケールセットを変えると、ここは自動的に変えて自動調整をしていくようなことをしています。 またですね、少し面白い画面として出てくるのが、フォルトドメインとですね、を見ていきたいので、クラスターマップを見ます。そうすると、どのフォルトドメインと、アップグレードドメインにどういうふうにサーバーが配置しているかっていうのが見えます。二軸ですよね。どっちがアップグレードドメインとフォルトドメイン。いわゆる同じラックと同じ電源を共有しているものっていう。こういう分け方をちゃんと自分が理解して自動配置をしてくれます。この機能に、なぜですね、サービスパブリックがいいかっていうとですね、まず、簡単です。ステートレスのアプリケーション、ウェブサーバーを作るときは非常に簡単にできるということです。で、将来的にですね、これに対応するためにはアプリケーション若干、例えばステート情報を持っているものは調整しなきゃいけないんですけども、3年間動いたものです、Azure 上で。まあまあ枯れているので使っていただくのはいい選択肢だと思います。またサービスファブリックのこの機能は Azure スタックでも提供しますし、このサービスファブリック自体の考え方は Windows サーバーでも使えます。ハイパーコンバージョンの環境で使えるのでぜひ使ってみてください。さてですね、今日ですね、ものすごい早起きでものすごい量の情報をお話ししてるんですけども、最後ですね、あと5分なんで OMS のお話をしたいと思います。オペレーションマネジメントスイートという管理ツールがあります。これインターネット上にある SaaS サービスなんですけども、ちょっとですね、もう最初に見ちゃいまうかなと思います。はい、オペレーションマネジメントスイートの画面を見ていただきたいと思うんですけども、これ見た目良さすいいですよね。画面がこんなになって、これ何やってるかというとですね、サーバー上とかにあるデータを全部ですね、ログとかスニーファーデータを全部自動収集して、クラウドの中で自動リアルタイムで自動的に分析して、挙動情報までですね、マシンラーニングでやってですね、皆さんが理解しやすい形で提示してくれるツールです。私はですね、もともとインフラ屋さんだったので、何が嬉しいかというとワイヤーデータで遠隔地のサーバーのワイヤーデータが見れるっていうのが一番嬉しかったんですけども、マイクロソフトっぽくないって言って怒られました。最近ですね、ちょっとデモをする上でですね、面白いものを作ったんで、今回の関係なんですけど、見てください、わなくらい監視ツール、ちょっと欲しい人いますよねこれね。見てください、アップデートアセスメントして、なんとこの環境の中で45台パッチが立てませんよって言ってます。ドキドキしながらこの検証環境を使ってるんですけども、はい。というわけでこの中で見てください、コンテナってあるんですよ。コンテナの情報を監視することができます。これ結構ですね、かっこいいんですよ。出てくるんだな。あ、というわけでコンテナを押してみましょうか。今コンテナが動いているノードが8台あるって言ってるんですけども、コンテナの中でそれぞれのコンテナがどれだけ CPU を食ってるかとか、メモリを食ってるかとかっていうのがですね、全部見れます。さらにですね、このツールの面白いところはですね、いろいろな方向に多方向にドリルダウンができます。例えばですね、今ここのコンテナの中で動いているコンテナホストの合計が6台で、実行中のコンテナは7台ありますけども、イメージが19あります。それぞれの CPU の使用率は誰で、どのインスタンスがどれだけ食っているかっていうのを見たりとかですね、メモリを使いすぎだねこの人みたいなものとかもこうやって見ることができます。これを道しるべにしてキャパシティプランニングができます。実際にですね、動いているコンピューターの例えばナノサーバーの中のこいつを選んだらですね、そのサーバーのスタティクス情報を見ることができます。で、オペレーションマネジメントスイートはですね、さっき言ったプロセスベースの設計確認もできるんですけども、もうちょっとですね、そのドッカーとかですね、コンテナを作るときで非常に重要な管理ツールがこの中に入ってます。で、これ見たときにですね、ちょっと皆さん驚くと思います。サービスマップっていう機能です。これ何かっていうとですね、サーバーの中のネットワークのスニフデータとプロセス情報をリンクして、マッピングしてくれるんです。ちょっとですね、もうちょっと時間かかります。これリアルタイムで今動いているデータをマッピングしてプロセスしてるんで若干時間かかります。膨大な CPU が今 Azure の中でうおーって動いてます。マップを初期化しています。リソースをしています。これ何やってるかというとですね、まずサーバーの中に入っている CPU が挙動している全部のですね、プロセスを今洗い出しています。さらにそのプロセスがつながっている、あ、出てきましたね、 Linux サーバーです。この中で見てください、今動いているプロセスがこれ。さらにですね、このプロセスの中でつながっているポートはどれで誰と通信しているかというマップが出てきます。で、このボタンを押すとですね、何が嬉しいかというと、この6個、対抗先の6個のサーバーまで見れます。
さらにですね、この接続を動かすとですね、遅延がどのくらい発生しているかまで見れることができます。コンテナベースになってくると、何が難しいかというと、サーバーベースで監視ができないんですね。それあんま意味がなくなってきます。よって、このようにプロセスベースでトラフィックをコントロールして見ていくということができます。こういうふうなですね、マッピング情報というのをちゃんと見て、情報を確認して見ていくということです。で皆さんですね、これ何が嬉しいかというとですね、この情報をですね、なんと、皆さんの大好きな Excel にエクスポートすることができます。いいですよね。Excel がいいっていう方は、もう Excel でもう私もスニッファーデータを Excel でずっとこうやって見てたことがあるんですけども、それよりは、こっちの方が効率的にデータをソーティングしています。で、若干ですね、さらにもうちょっと細かく見たいっていう方はですね、もう止めませんと。Excel よりももうちょっといいものをですね、ご提供したいと思います。これですね。ここでですね、ログ化をですね、こうやってツールを見て、中に入っているありとあらゆるデータをですね、こう検索することができるツールまで入ってます。したがってコンテナのイベントログから、ログを何か引っ掛けて識別して取るということができます。見てください。もうですね、こう今、いろんなカウントがありますけど、リスト化する、テーブル化する、そしてエクスポートする、何でもできます。私としては個人的にクラウドの時代なんで Excel で分析するよりは Power BI で見ていただきたいんですけども、そこは皆さんに、委ねます、はい、さて、というわけでさあずっと回ってきました。長い今日お話をしました50分の中でこれ全部多分通せたの奇跡だと思うんですけども、こういうことができるようです。さらにですね、最後のまとめです。サービスファブリック、Windows エージェント、さっき言ったコンテナサービス、OMS に直結できます。なんで VM 単位で、接続するということもできるんですけど、コンテナホスト単位でできることもできるんですけども、なんとですね、今言ったコンテナサービスは全部できます。ちなみにですね、Windows サーバー、対象になる Windows サーバーは、オンプレミスの Windows サーバー、物理でも、VMware 上でも、AWS 上でも大丈夫です。したがってこれで全部のコンテナの状況を全部まとめてみるということができるので、こういうユニバーサルなツールはなかなかないのでぜひ使ってみてください。ちなみにですね、データを7日間だけしか保持しない500メガの、OMS の機能はなんとですね、タダです。なので今日 Azure に変えて急いでオンにしてください。そしたら、さっきの機能と全部組み合わせると本当に運用から監視までのツールが全部使えるということになります。はい、今日の最後のスライドですね。それぞれ今日お話した機能がどこに付随するかっていうのは、後でダウンロードする資料でご覧いただけるようにしてあるので、今日の資料もぜひご覧ください。はい、非常に駆け足でしたけども、盛りだくさんでしたけども、今日はここまでとなります。セッションアンケート皆さんご協力ください。もしこの後ですね、もうちょっと細かいご質問等あればですね、スピーカールームの方に私この後移動しますので、ここでも結構ですけども、お名刺交換でもだけでも結構なので、ぜひ、今の状況をお聞かせください。本日はありがとうございました。